ゴスペル風の響きサラダタイムへようこそ。今日もオリジナルゴスペル風の響きをお届けします。今日のパーソナリティは私サラです。それでは早速今日の1曲目をお届けしたいと思います。まず最初の曲はアンビシャスという曲をお届けします。どうぞ。
主が描いたストーリー計り知れないから、大いなる計画心に刻もう。幻の泣いた身は滅び去ってゆくから、すべての種の民よ大志を抱け。主の約束を信じて、すべての主の民よ大志を抱け。主が与えた夢は叶うから、 Be ambitious in Christ。 感謝と賛美をいつも捧げよう。主が描いたストーリー計り知れないから。
はい、まずアンビシャスという曲をお届けしました。というわけで今日も始まりましたサーズタイム、皆さんいかがお過ごしでしょうか。だいぶ、10月に入ってますね。もう10月に入って秋も深まって、だいぶ涼しくなってきて、すごい今す一番過ごしやすい時期じゃないかなと思いますけれども、ですね、今日は私はこれから、これ撮ってるのは、今日放送される水曜日なんですけれども、ですね、ライブがありまして、これからなんと13曲ほど差がなければならなく、頑張っていきたいと思います。まあ、でもすごい楽しいライブが今日と明日と、で明後日は CD のジャケット、この雑誌 CD のジャケットの撮影があって、その次の日はまたライブと、すごい盛りだくさんな今日は週なんですけれども、おとといだな、おとといは私の一番好きなサックス奏者のライブなんか行ったりして、で昨日は、元春さんっていうすごい有名なサックス奏者がいるんですけれども、元春さん主催の、セッションライブがありまして、それにも参加してきて、もう今週は本当に日曜日から土曜日までみっちりの、スケジュールに、なっておりますけれども、本当に全てが楽しい、ことばかりで、まあ、そのためにもいろいろ準備しなきゃいけなかったりとかもするんですけれども、とても充実した1週間となっております。というわけでまた、いろんな話をしていきたいなというふうに思っているんですけれども、ひとまずそんな感じで次の曲に行っちゃいたいと思います。次の曲は、飛行機に乗ってという曲です。どうぞ。
さあ今出て行こう。
という曲をお届けしました。この曲は、ラベーユのユミちゃんが、作っていて、まあ、これ歌っているのも多分ユミちゃんだと思うんですけれども、すごい独特な、ユミちゃんワールドっていうか、すごい独特な世界がこの曲に広がっているっていうか、なかなか今までになかったような、フィーリングの曲ですごい面白いなというふうに、神様とちいちゃんって曲だったかな、それに引き続いてすごい面白い曲だなというふうに思っているんですけれども、そうですね、まあ、ひとまずおとといの話もしていこうかなと思いますけれども、おとといはですね、デビッド・サンボーンという、私が中学校から大好きで、一番影響を受けたと言っても言い過ぎではないというか、もうむしろ一番影響を受けた人ですね、その人のライブに行ってきました。でですね、リッキー・ピーターソンっていう、私はキーボーディストに CD をプロデューストータルプロデュースしてもらったんですけれども、その人はデビッド・サンボーンを私の生まれる前からサポートしてるんですね。で今回も日本に、サンボーンと一緒に来てて、でリッキーとも再会してきたんですけれども、まあ、そのまずはライブ、ライブは、やっぱすごい素晴らしかったです。サンボーンの突き抜けてクリアで、渋くてなんか心にドーンと届くような、音どうやって、どうやったら出せるんだろうなって本当にいつも思うんですけれども、そんなことを思いながら今回も、見てきましたけども、ライブも本当に素晴らしかったです。あとですね、私の一番好きなゴスペルドラマ、クリス・コールマンっていう人がいるんですけど、その人が、今回デビッド・サンボーンのサポートで来ていたんですね。で、まあ、彼とは2年前ぐらいに、ある参加したライブで、まあ、その参加したライブのメンバーの中にクリス・コールマンと知り合いの人がいて、で飛び入り参加してくれたことがあって、クリスが来日ちょうどしてた時期とかぶっていて、まあ、その時の印象が本当に凄まじくって、すんごい、なんだろうな、めちゃくちゃ有名な、ゴスペル系の人とよくやってる人で、有名な曲をクリスが叩いてたみたいな、ことがあったりするんですけれども、ま、コンテンポラリーゴスペルとかに詳しい人は知ってるかもしれないけど、イスラエル・ホートンっていう人の、まあ、ユアグッドだったりとかアライブとかで、叩いてたりしている人なんですね。アライブっていう曲で、一緒に叩いたり、そのロンさんのアライブとかも、そのロン・ブラウンっていう私の師匠がいるんですけれども、ロン・ブラウンさんの、アライブでも確かクリスが叩いてたんじゃないかな。じゃあだから CD では違うのかな、ライブではでもよく叩いたりしてると思うんですけど、クリスはロンさんで、ロンさんと一緒によく来日も、していたと思うんですけれども、本当に素晴らしいドラマで、今回デビッドさんものばっかりどんなドラマを聴かせてくれるのかなと思って聞いていましたけど、やっぱりもう本当に、なんだろう、皆さんこれを体験したことありますか？思わずもう笑みがこぼれまくってしまう、ほどのかっこよさっていうか、もう本当に、めちゃくちゃいいドラマですね。もう本当に何でも叩けちゃうっていうか、万能であり、かつぶっ飛んでいて、本当にすごいショーでした。でですね、楽屋で まずリキと挨拶させてもらったんですけれども、リキは本当に温かく歓迎してくださって、もう本当に、仲間みたいな感じで、私のこと接してくれてますけれども、あとクリスも、私のこと覚えてるかな、2年前に共演したこと覚えてるかなと思ってチラッと見たんですけれども、クリスは見た瞬間に分かったよとか言って、覚えてる、もちろんあの時のことっていう風に言ってくれて、私のこと覚えてくれてました。でですね、デビッド・サンボーンと、も、挨拶させてもらったんですね。デビッド・サンボーン の同じ楽屋の中に一つ小部屋があって、そこにデビッド・サンボーン専用の部屋みたいな感じになってたんですけれども、そこでそのお部屋に、入れていただいて、で松役さんもちろん一緒にいたんですけれども、サンボーンと少しお話をする機会があったりして、CD を今度出すんだよって話だったり、あなたの10年間ファンでしたっていう話だったり、あとなんだかな、楽器のセッティングの話だったり、デビューさんもずっと同じセッティングだったんですけど、今回違うセッティングにしてて、みたいな、サックスのセッティングの話です、だったりとか、いろんな話をさせてもらって、本当に夢のような時間でしたね。サンボの楽屋でサンボの話したり、 一緒に写真撮ってもらっちゃう、なんかなんて、なまあなんか想像してなかったって言ったら嘘になるんですけれども、想像してました。いつか絶対タモと一緒に話すんだとか、楽屋でそしていつか共演するんだみたいな、まあ本当ありえない話だったんですけれども、まずはでも本当に楽屋で紹介してもらって知り合いになるっていうのが、実現しまして、まあ自分のアルバムもおそらく3本のところに届くであろうっていうか、ビクターの人が送ると言ってたので、3本の耳の私のサックスが、今後届いていくと思うんですけど、それもすごいドキドキ、だったりして、本当に夢のまだ夢っていうか、本当にあの中学校の頃の私の、3本っていうデビット3本っていう存在、本当にとても手に届かなくって、まあ、楽屋で話させてもらうなんて、ね、本当にとても普通じゃないことっていうか、あのなんていうか、本当にデビット3本って言ったら本当に日本の中ではそういう、ジャズフュージョン界ではナンバーワンのサックスとしてだと思うんですね。もう確実にブルーノードも毎回満員だし、すごい人気者のサックス奏者なんですけれども、なんていうか本当に、雲の上の人の存在だったわけですけれども、まあ、少し近づけたのかなとか思ったりして、でも本当にすごい嬉しかった。サモンもすごい温かい人で、フレンドリーな人で、かつ、本当にもう70歳近くのおじいちゃんなんですけれども、すごいお茶目な人で、とても楽しく、いい時間を、夢のような時間を過ごすことができました。まあ、私はもともとそんな、3本に対しても、まあなんか本当に16歳の子出待ちとかしてて、裏の出口に待ってて3本が出てきたら写真撮ってくださいとか言って、その時お父さんと一緒にお父さんに写真撮ってくださいみたいなとか言ってくれ、言ってもらったりとかしたんですけど、私は本当のところ一人とかだったりしたら写真撮ってくださいなんて自分から言ったりするような、性格でもなく、例えばチャンスをくれる人が目の前にいてもお願いしますとか、私みたいなこととか全然言えないタイプっていうか、いや本当になんかもう導かれるままに歩んできて、今この、素晴らしい環境が与えられているんですけれども、まあなんかこの間ですね、ある方に、まあ、君はなんかいろんな人から話聞く有名だよみたいなことを言われ、あそうなんですかとか言って、でまあ若い時から出てて、まあ、親戚とか知り合いにミュージシャンとか音楽関係者がいるんだろうみたいなこと言われて、まあ、実は全くいなかったんですね。まあ、ゼロからのスタートって言ってよかったですね。もうほとんど音楽関係者とか、いなく、まあ、少しは教会にいたんですけど、まあ、でもそれ以外のところでルートがバーッと開かれて、行って今があるっていうか、まあ、その話をお父さんとしてたら、まあ、そんな誰かの作ったコネクションというより神様のコネクションだねっていう話をしてて、まあ、まさにそうだって、神様が、開いてくださった、コネクションというか、本当に最強のコネクションが今、自分の周りにあるなっていうふうに思うんですけど、またそれもどんどん発展し開かれていくというふうに、信じてますけれども、まあ、そんな話をしているととても長くなってしまいましたが、次の曲に行きたいと思います。次の曲は、イエスという父ちゃんの曲をお届けしたいと思います。どうぞ。 イエスという曲をお届けしました。京都ちゃんの曲率ちょっと高めですね。といっても4曲しか、放送できないんですけれども、イエスという曲、もうすっかり礼拝でよく歌われる曲になっていますけれども、ですね、もうさっきめちゃくちゃペチャペチャ話しちゃったんで、話せることは少ないですけれども、とにかくまあ今週一番楽しみなことは、まあ、これからライブ楽しみだし、明日のライブ楽しみだし、その次の次の土曜日のライブも楽しみだけど、今週末金曜日かな、いよいよ CD のジャケット撮影ということで、それを撮影していきますね。ちょっとそれが楽しみだったり、その撮影してくれる人たちもすごい気合い入れてくれてて、今日のライブにみんな撮影スタッフの人たち来てくれるんですよね。まあ、その撮影する前にライブを見ときたいというふうに言ってくださって、で、そんなわけで、いろいろ今週は盛りだくさんで、楽しんでいきたいと思います。というわけで、次の曲で最後の曲になるんですけれども、次の曲も当社の曲です。喜びの歌という曲を最後にお届けしたいと思います。どうぞ。ぶらりゴスペルの旅です。どうぞお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。